熱血
教えて
中澤先生。Produced by Any Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。
中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました。
始まりましたね今日も熱くよろしくお願いします。
ね、ちょうど6月も後半なので
早いです ね
夏休み意識してる方も多いと思いますし、
はい、
もうやっぱり、まあ、その前にテストがねあります。
テストはいつ頃になるんです
か？大体今ぐらいから7月の頭ぐらいかな。ちょっと学校によっても今だいぶ違うので、
はい、
そのテストの回数も違いますし、回数も違うし時期も違うし、
はい、
まあ、高校生はほぼ一緒ですけど、
うんうん、
中学生は本当にバラバラです。
回数っていうのは、
うん、
中間期末って今言わないんでしたっけ？
言わないですね。まあ、第1回定期テストとか、なんとかテストとかってこう名前がついてるんですけど、
うん、
まあ、回数が中学校によって若干ですよ、すごい違うわけじゃないです
か。はあ、やっぱり本当にこれも時代によって変わっていってるっていうことですよね。
そうですね、まあ、2学期制はねちょっとやっぱり3学期制と違うタームになってきちゃうんで、
うん、
若干やっぱりリズムが違ってきますからね。
はい、2学期制ってやっぱり範囲が広くなるから大変っていうのをちょっと小耳に挟んだことがあるんですけど、
う
ん、
まあそうですね。ただまあまあよくよく考えてみればやることは一緒なんで、
はい、
その日々からやっとかないと。
ああ、まあ積み重ねってことですね。
範囲が狭くなったら楽になるかっていうか、
うん、
結局同じ範囲勉強する時間の問題なので、
あ、まあ、
確かにそのね単元としては長く
こまごまやっていくか、
はいはい、
ちょっと長めの範囲を頑張るかっていう。
そうそうそう、うん、まあそれは確かにその通りなんですけどね、
はい、
みんな言いますけどね、言い訳で、いやー範囲が広いから手が回らない
そうって聞いたことがあって、私2学期制っていうのを経験したことがないので、
はいはいはい、
どんな感じなのかなっていうのはちょっと興味がありますね。
まあでもテストの時期がね、
はい、
同じだったらあれなんですけど、若干ちょっとずれますからね、
うん、はい、
あとまあ、ちょっと夏休みの時のタイミングがちょっとそれぞれなんで、
うん、
まあ、そこのところ授業止まってテストの時もありますからね、
はい、
だからまあいろいろですよ、
うん、
はい、
ただ
まあ、対応してい かなきゃいけないんでね、はいはい、まあ、その3学期になったら3学期になったように頑張らなきゃいけないんで、
はい、
でもねそれでもねやっぱり夏休み、
はい、
に入ったらやっぱり講習会なんかは、
はい、
そんなに変わりないんですよ。
講習会は
夏期講習会とか、
あ、受験に向けてだったりとか、
はい、今ちょうどこれで今募集期間始まってきてますけど、
はい、
中3生はね中澤塾の場合全員受講なんで、
うん、
まあ、小学校中学校小学校、そうですね、小1からもっと言うと年長さんからあるんですけどね。
年長さんっていうことは、はい、小学校受験とかってことですか？
そうですね、まあ、小学校受験ベースの場合もあるし、
はい、
まあ、言った図形の極みとか、
うん、
速読やなんかを、
はい、
講習会から始めてみましょうみたいな。
ああ、もう小さいうちからいろんなことを経験して。
そうそうそうそう、あと今年は珍しいですけど、 Eソロバンってソロバンの講習会があります。
Eソロバンは英語のソロバンでしたっけ？
英語と普通のやつがありますね。
あ、もういろいろありすぎて毎週のように先生からお話聞いてるはずなのに追いつかない時があります。
珍しくないですか、ソロバンを体験していくっていうね、う
ん、あー、そっか、ソロバン体験ですもんね、は
いはい、ソロバン体験ってね、うん、すごくないですか。なんかね珍しいと思うんですけど、まあ、きっかけにね、
はい、
講習会から始めていただくと、
うん、
月謝なんかも含めて少しこうキャンペーンだったりとか、
あ、
はい、いろんな、まあ、いいことが、うん、親御さんにですよね、それはね。
でもこういうやっぱ始めるタイミングとかきっかけがあるかないかで、
はい、うん、
だいぶ違いますよね。
だいぶ違いますね、
うん、
だからまあ、9月からでも結構いいですし、
はい、
8月から7月からでもいいんだけど、うん、やっぱり何か始めようと思うときに、まあ、ちょうど何かっていうときって始めやすくないですか？
そうそう、迷ってるとやっぱり何かっていうきっかけがあると、
うん、
よし今っていうふうに始めやすいと思います、
うん、ですよね、
うん、
だからやっぱりそういう機会があって始めていくも当然小学生とか、
はい、
はもう当然そういうこうなんか今後ね後半に向けて、うん、 頑張っていこうとか、
はい、
まあ、ちょうど
あ、もう後半なんですね。
そう、楽器も落ち着いてきたから、うん、次ちょっとね落ち着いたので何か始めてみようみたいなスタートでできると思うので、夏は非常にこう、まあ、時間も余裕もあるんで、ね、
はい、
いいかなと思いますけど、
うん、
まあ、中3生はねやっぱ受験生ですから。
そうですね、もうこの6月とか、まあ、夏って言ったらいよいよっていう感じですよね。
ちゃんは講習会は行ったことないんですか？
講習会はないですね。私あの先生がいる前でこんな話をしたらあれなんですけど、塾行ったことが1回もなくて。
ああ、
そうなんです。なので塾がどんな感じかとか、どういう風なスタイルがあるのかとかも、
はいはい、
全然元々のベースの知識がないので、
わからないですよね。
そうなんですよ。なので先生から聞いて、ああこういうのもあるんだ、ああいうのもあるんだ、こういうやり方があるんだっていうのを全部初めて聞くことばかりです。
そうです、
はい、
そうですね、
うん、
あのまあ確かにあの僕は前も言ったかもしれないです、僕小6の、ちょうど9月ぐらいだったかな、
はい、
ぐらいから塾行ってるんで、
うん、
まあまさにあの頃だともう本当に何年前だろう、40年近く前になるので、
うん、
塾行ってる子は少なかったんですね。
あ、今だともう私がどうだろう、中学生とかぐらいでもみんなやっぱ塾行ってる子の方が多いぐらいだった
気がします。まあ、そう、さらに塾行ってる子プラス例えば家庭教師さんとか、あるじゃないですか、教材ね、お家でやれるやつとか、うん、いろんなものが出てきてるから、
はい、
あの何かしらやってる方多いですよね。僕らの頃本当に塾行ってる子なんて少なくて、
はい、
はい、あのエサコイサ自転車で、
うん、
もう今みたいに送ってくれるなんて発想すらないですよね。
あ、
はい、もうカッパ来て、
はい、
もうあっちらこっちら20分から25分ぐらいかけて自転車で行ってましたね、
うん、先生が通われていた頃の塾っていうのはどんな感じだったんですか？は
い、いや今と変わらないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ただ 今はうちでもそうなんですけど、テキスト、
うん、
あのうちだとスーパーベーシックっていうオリジナルテキストがあるんですけど、それでやってるんですが、はい、
うん、
今はそういう、こうテキストだったりとか、あと例えば速読もタブレット使ってやったりとかね、
うん、
授業もタブレットでこう映像授業見るじゃないですか、
はい、
もっとアナログですよね当然、先生が前に立って板書みたいな、う
ん、何十年前でねそんなタブレットとかってなかったですよね。
いやいやいや、とんでもございません。本当に聞いて、うん、解いてやってみたいな、本当にコテコテでしたよね、
はい、
そんな塾でした。
でこれがどんどんどんどんデジタル化もしていって、塾も
そう、なんかね結構緩かったというか、いろいろあって、あの卓球台が置いてあってね、
卓球台塾の中に、
はいはい、
へ
え。でその塾の卓球台とかダンスとか置いてあって、
はい、
昔の塾ならそういうちょっと遊び心も多くて
全然想像つかないです
ね。あの待合室の時間にそこでこうちょっと遊んだりして授業に行くっていう側だったんですよ。
じゃあもしかしたら生徒さんの中にはこのダーツとか、はい、何でしたっけ、
卓球ね、
卓球やるのが楽しみで塾行ってるっていう子ももしかしたら、
まあ、今もう、まあ、本当に安直ですけどね、僕もそれで30分ぐらい早く行ってましたね、
うん、あね、だってやりたいですもんね、
やりたくて、やりたくて、であの中学校違うんで、
うん、
そこしか会えないんですよ。
あ、友達と、
そうそうそう、あの塾の子たちに会う時間が少ないんですよね、そもそもの。だから変な話ですけど、本当全然中学違うし、
はい、
校区も違うから、で同じ中学から行ってる子も、まあ多くもないとこだったので、
はい、
まあ、限られてるじゃないですか、
うん、
なので、まあ、そういう時に仲良くなって、
はい、
でまあ、帰りは一緒なんで、
うん、
帰りに同じ方向の子と帰る。
あ、でもやっぱりそういう楽しみがあるからこそ勉強も頑張れたりとか。
そう、最初はそう思うんですけどね、よう先生許してくれたなと思ってずっとやってましたからね、なんかね、
卓球とダーツ、
まあ、ダーツより卓球の方やってましたからね。
あ、
なんでそんなに卓球やりたいのかよく分かんないんですけど、
はい、いやでも卓球ってやり始めるとハマりますよね。
そうそう、なんかそれで結構みんなでやってた思い出がありますね。
は
あ、まあ、授業もね、うん、あの僕らの頃受験3教科だったんで、
はい
はい、あの聞いてる皆さんもね、あそうだったかもと思うかもしれませんが、うん、5教科に変わったんで、
はい、
もう3教科ばっかりやってたんです。
3教科の時は
英語数学国語です。
あ、
はい、配点も違ったので、
はい
はい、なのでそれをしに行ってもう本当にやった思い出があるし、うん、あのその後もね、高校時代もあの塾っていうか本当にあの英語のできる先生が開いてる個人塾と言われるとこ行ってましたし、はい、予備校も通ってましたね。 て、うん、もうずっと人生塾に、そして、まあ、教えるのだけは家庭教師だったんですけど、はい、その後塾なので、
うん、
もう人生大半塾と絡んでますね。
あ、やっぱりそういった経験があったからこそ今のこの中澤塾も。
そうですね、まあ、大半塾と通ってるってもうどうでしょうか、四半世紀超えてますので、
うん、
絡んで、だ塾行った時期も合わせて塾やってる時期合わせたら本当に40年ぐらいやってますからね。
すごいですね。
ねえ、やっぱりそういう意味で言うと塾と切っても切れない縁ですね。
うん、
うん、だからやっぱりあのそういう思い出もね、やっぱり講習会かなんか始めていただいたら、
はい、
あ、まあちっちゃい頃行ってたなとか、
うん、
あれやらされたなとか、
はい、
先生のいろいろ言われたなとか、
うん、
頑張って褒められたなとか、なんかいろいろ思い出も残って、
はい、
まあ、それもいいのかなって思います
ね。うん、やっぱり経験できるうちにいろいろ経験できるといいですよね。
そうですね、うん、まあ、ただあのうちの講習会は暑い講習会なんで、いつも
暑い
暑い講習、夏なのにまた暑い暑いで冷房効いてますよ。でも暑いは暑いんで
、はい、気持ちがね、
もう気持ちがもうただ暑いっていうね、
はい、そんなにそんなにですか。
もう一生懸命やりますもんね、
うん、
で、あのうちは 特徴的にまあ、熱血といって先生も熱いんですが、うん、もう解きまくるっていうね、
とりあえず数をこなす。
そうですね。で、あと、中3生はマラソン予習って言って、
はい、
講習会始まる前にみんなで朝から集まって、うん、ひたすら予習するっていう、ね、
マラソン予習、
マラソン予習大会
エンドレスに続くからっていう、
そう
っ
やるんですよ、
はい、
イベント性も高い。
でもそうやって繰り返していくことによって、うん、集中力とかも高まっていきそうですね。
そうですね、うん、何が一番こうあの自分の中澤塾としては一番やっぱり講習会で皆さんこう、
はい、
売りっていうか、うん、先生が添削して回るっていうのが一番大きくて、
はい、
あの一生懸命やるじゃないですか子どもさんが、
うん、
ただ先生が添削するので非常にこう無駄なく子どもたちも浸透していくっていうか勉強できるっていうのがまずいですね。
また添削してもらってる間に違う問題解いてたり、
そうですね、あと圧倒的に問題量が多いっていうか、
お、
はい、やっぱり問題演習の量は半端なく多くやりますね。
じゃあスピード感も身についたりとか。
そうなんです。
うん、
ぜひね皆さんね、
はい、
あのお話聞いていただいてとかでもいいですし、
うん、
まあ、ちょっとあのうちだけでもないんですけど、ね、皆さん講習会やられてるんでね、
はい、
あのいろんな講習会行って、うん、刺激受けるのもいいですし、あの、まあ、うちの講習会は熱いっていうだけです。
熱いあとその集中力とかもすごく身につきそうな感じがしました、まあ、でも
ね、親御さんも言ってますよ、あの、まあね、でクーラーもいろんなところで使うって、ね、大変なんで、
うん、
まずは塾で使っていただいて、そこにみんな来ればちょうどいいかな、
はい、
なので、まあ、頑張ってね、うん、やっていただくといいななんて思ってるんですけど、
はい、一人よりもやっぱり仲間とかその先生がいてくれた方が、
うん、そう頑張れますよね。
そうそう気持ちになるし、やっぱり家だとどうしてもよそごとを始めてしまいたくなったりとか。
そうですね、
うん、
まあいろんなきっかけもあるし、あのねうちの講習会もそうなんですけど、やっぱ友達と一緒に頑張りたいとこ多いんで、
うん、
本当そうなんですよ。
楽しさがありますよね、
友達と一緒にやりたいっていうね、
はい、
だからまあそういうキャンペーンもまたやりますけどね、
お友達キャンペーン的な、
そう、まあ、紹介キャンペーン的なやつ。
お
またあの夏は要望がすごくて、
はい、
友達呼びたいんだけどみたいなね、
うん、
で皆さんにあのキャンペーンないんですかって言われるから、
はい、
お伝えいただくんで、まあ、今年はやろうと。あんまりやったことないですけど、
うん、前回すごく好評だったんですもんね。
そうです、
あのすごい太っ腹な先生的にはどうかわからないですけど親御さんとか生徒さんからしたらめちゃくちゃ嬉しい、
ね、私的にはもうちょっとあのちょっとだけ涙目でぐらい来ていただいたので嬉しいですけど、
はい、
本当ね、5000円図書カードをお配りしてたんですが、
うんうん、
あんなに5000都市カード買ったことないですね。
ねえ、だって想像以上に、はい、あの好評でどんどんどんどん。
そうそうそう。で今度はあのまた新しくね、
はい、
あの別でキャンペーンやりますので、はい、またちょっとお伝えできればしていきたいと思います。
うん、
はい。
今度はどんなキャンペーンだろうっていう。
あのね、友達紹介だけどうちの子たちが紹介するので、
はい、
うちの子たちが講習会の案内とか持ってくんでね、そこに詳細が書いてあります。
はい。
はい、ぜひまたその機会使っていただければいいなと、
うん、
でさらにね、はい、あの講習会も講習会であるんですが、アニイングリッシュツアー、まあ、夏のツアーですね、
いよいよですね、8
月4日これ申し込み今始まったとこですね、
はい、
なので、続々申し込みいただいてるんですが、なんとリトルワールド、
リトルワールド世界旅行を楽しめちゃうよっていう、
教室では学べないこの夏世界へ飛び出そう。
おお、かっこいい。
かっこいいですよね。リトルワールド行ったことありますか。
ね、なんか前もそんなお話をしたような気がするんですけど、小さい頃あったかなっていう感じですね。大人になってからはない。
でもね、大人の人もすごくいいと思いますよ。
言います。私の周りの友達とかも、はい、インスタとかで上げてる子とかいたりして、ね、想像以上に楽しめたとか。
そうだからね、うん、結構想像以上っていう声が多いんですけど。
そうなんですよ。
その想像がどのぐらいか分かりませんが、もうほぼほぼ想像以上っていう方多いです。
思ったよりもその再現してる感が強いっていうか。そうそう、本当に世界旅行行った気分になれるみたいな話をよく聞きます。
さらにネイティブの先生たちです
から、ね、より一層ですよね。
増しますよ、
うん、
雰囲気感、
海外来た感が、
海外来た感が、うん、まあ、海外行った感じはすごいしますよね、
はい、あとやっぱり民族衣装とかいろんな国のものが着れるから、うん、それも楽しみで行ってる友達とかも多いです。
あれね、
はい、
着るんですよね、
うん、
映えそうですね。
でなんかね、そういう建物ザーっていう感じの建物の前で記念撮影したりとかして、
はいはいはい、
インスタ上げて、
はい、
っていうことですよ。
今風ですね。
今風です。
まあでもインスタ上げてっていうことですよね。うん、本当そうですよね。
今やっぱり本当にインスタに載せるためというか、
うん、
やっぱ映えるものを探してるというかね、そういった傾向はかなりありますもんね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。だからやっぱりまあ。ご家族で来ていただいてもいいし、お子様方だけでも、まあ、生徒さんだけでも多分楽しめるし、
はい、
やっぱバスで移動するって楽しいじゃないですか。なんかワクワクしません？
そうですね、みんなでっていうのがね、またいいですね。
みんなで行けますからね、
はい、
だから僕もそれすごくいつも楽しみなんです、ね、
うん、
だからみんな笑顔だし、
はい、
すごく先生たちとコミュニケーションも取れるし、
うん、
すごくこうなんていうのかな、やっぱりこの夏って感じで本当に世界飛び出そうっていう時にやっぱり日曜授業だけだとね、
うん、
教室の中なので経験できないことがいっぱいありますから、
はい、
まあこれちょっとね告知していろんな予定が被ってるんですよね。結構ね、
いろんな予定、
皆さんね忙しいんですよ。案外里帰りもあったりとか、クラブのイベントがあったりとか。
そうですね、そうそうそう、もうだいぶ前から予定立ててらっしゃる
から、だから早めに告知して早めにお伝えいただくっていうことをモットーにですね、
はい、
やってるんで、まあちょっと1ヶ月半以上ありますけど、まあ、ちょうど申し込み始まってますので、
はい、
アニーイングリッシュツアー、
うん、
リトルワールドですね、ぜひ堪能していただければなと思ってますが、
はい、毎年違いますもんね、このサマーツアーも。
そうなんですよ。で毎年こう言ってる、もうイベント目白押しで、
うん、
本当に何だろう、講習会も当然ねやっていかなきゃいけないし、定期テストもありますし、
はい、
もう受験生は本当に頑張らなきゃいけないところもあるし、
うん、
今度ちょうどね今さっき言ってたんですけど、速読甲子園の全国大会もまたあるので、
あすごく中澤塾の生徒さん、
はい、
好成績を収められた生徒さんがたくさん。
そうなんですよ、全国2位とかね、
すごいですよね。
全国1位とかな、だから本当に結構頑張ってて、
うん、
愛知県がねちょっとねなかなか今レベルが上がってきちゃって、
激戦区
2年連続2位なんですよね、
うん、
なんとか1位をゲットしたいと思って、
ね、あと一歩
優勝したいなと切に願っとるんですが、
うん、
それのねちょうど、練習用のやつも始まるんです。
その大会に向けて。
そうそうそう、フリーで通えて速読大会のためにもう無制限で練習。
すごい、
すごくないですか、
うん、
本当の甲子園バレーにやりますから。
本当ですね。
それもね7月からスタートしてきます。
はい、いやぜひ1位取ってほしいです
ね。え、うん、僕もちょっとそれ経験したいけど相当レベル高いんですよ。
愛知は全国で見てもかなり激戦区。
愛知もレベル高いんですし全国レベルも高いんですよね、もうだいぶ、だから僕らが加盟してこう速度甲子園やり始めてからも、まあ、結構な年数経ってるので、
はい、
この間にいろんな強敵が現れて。
あ、
やっぱり強敵って言ってもね、やっぱりなかなか見えない敵なんでね。
見えない敵、
本当に単純にスコアで戦うんで、
うん、
敵が誰か分かんないんですよね。
は
あ、だからそれの中でトップ立たなきゃいけないんで、
はい、
結構大変ですね、
うん、でも全国的にこうやってレベルが上がってきてるっていうことはやっぱりそれだけ速読っていうもの自体がもういろんなところで注目、はいされてて浸透してるっていうことですね。
そうそうそうそうそう、だから結構ね夏は、まあ、速読講習もあるんですけど、
はい、
夏からスタートするみたいなね、
うん、
速読夏から始められる方って結構多くて、
お、
まあ、ちょうど始めやすいのかなと
思って。落ち着いて、
そうそうそうそう、うん、 でちょうどあのいいタイミングなんで、
はい、
結構夏から始めて頑張ってる方って多いので、うん、まあ、これも講習会でもありますし大会もちょうどあるので、まあ、すぐにね入賞ってなかなか、うん、
はい、
あのセンスのいい子は結構点取ったりするんですよ、ね、
あ、やっぱあるんですかそういうのが。
ありますあります。
へ
ー、もともとやっぱりその能力長けてるのがあるんですよね。
能力やっぱりそういうのって子供の頃から読書が好きとか、うん、そういった子は強かったりしますか。
ああ、ありますね。早く読む癖ついてたりする子いますね。
あ、活字に強いみたいな、
はい、まあ、自分も前ちょっとねあの放送でもお伝えしたんですけど、まあ、小学校の頃本当に 2,300 ページ毎日読んで、
あ、
ナチュラルで本当にあの読むのは早いと。
やっぱり好きが、まあ、伸ばしやすいっていうか、
やっぱりね活字をね今塊で取るんですね速読ってね。
うん、
で塊で取るんですけど読んでる 一文字一文字こう読んでるんではなくて、はい、まあ、一文とか行で塊で見ていくんで、
慣れていくともうその、はい、どこが塊っていうのがパッパッパっていう判断がしやすく、
もっと言うとあのページ自体を塊と思って読んでますからね。早い方は
1ページ何秒ぐらいなんですか。
そうそう、めくるだけです。
へー、不思議。
すごいですよね。
すごいです。
だめくるだけで読めていっちゃう人はそういう感じで、一語一個読んでたら間に合わないじゃないですか。
まあそうですよね。
早口言葉じゃないけど、うん、ラジオのあんまり、まあどうだろう、早く喋ると競馬の実況中継とかね、
あ、
なんかあるじゃないですか、盛り上がってあーって
ありますね。盛り上がっていくと早口になっていくみたいな、
はい、ああいう早口以上は早く喋れないんですよ。
うんうんうん、
ってことはあれ以上早く読めないんです。
あ、
はい、そういう感じなんです。
塊で
なので、まあ夏はねそういういろんな経験もりもりできますから、
はい、気合い入りますね、こういう話聞いてると。
ぜひね、うん、ちょっといよいよねこれで7月入ってきますので、
はい、
はい、今年も頑張って暑い、
はい、
暑い夏を暑くの勉強して乗り切りたいと思いますので、
はい、
皆さん一緒に頑張りませんか。
頑張りましょう。
はい、はい、
熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。